おはようございます。ただいまから2019年10月6日第3礼拝を始めます。前奏のうちに心を静め礼拝を待ち望みましょう。それでは主を賛美いたしましょう。聖歌292番です。ご無理でない方はどうぞお立ちください。お祈りをいたします。いつも私たちを守り導いてくださる天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。本日もあなた様に礼拝をお捧げできる喜びを心より感謝いたします。今週もまたそれぞれの思いを胸に私たちは礼拝を捧げています。主を賛美し静かに祈り、自分の一週間を顧みる時を与えてくださり感謝いたします。私たちは悩みや苦しみ不安に押しつぶされそうな環境の中、あなた様に生かされています。いつも祈り求めているのに叶えられないと不満を覚える時もあります。あなた様は言われます。その人が乗り越えられない困難は与えないと。そんな時願っても得られないのではないかと恐れたりせず、感謝を持って神様に祈るものとさせてください。神様に心から信頼して祈るとき、私たちの考えを超えて働かれる神が、キリストにある私たちの心と思いに 平安を与えてくださることを信じます。傲慢にならず謙遜に歩んでいくことができますよう守り導いてください。本日は高齢者顕彰礼拝です。恵み教会にキラキラサービスを与えてくださり感謝いたします。日々多くの利用者様が与えられ、職員も大きな喜びを持ってお一人お一人と接しています。利用者様、職員一人一人の健康と安全が守られますよう心から祈ります。あなた様の癒しと憐れみと守りを感じ、そして神様に従いつつ礼拝をお捧げいたします。私たちの礼拝をお受け取りください。主イエスキリストのお名前によりお祈りいたします。アーメン。私たちの主イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒にいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄は常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。今日は野口さんに証しをしていただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。本日は母の受洗について証しをさせていただきます。父は3年前にやはりキラキラサービスに通所していく中で、周りの方の温かいスタッフを呼び仲間に囲まれる中でついに受洗することができ、翌年3月に天に召されました。母も同じく現在キラキラサービスの中で、今年6月父同様にイエス様を瞬時受洗することができました。また父の時には清野先生、そして母の時には本先生のご厚情により、大阪松原聖書教会の牧師である弟の富久に洗礼を受けることができ、誠に主の最高の恵みであると感じました。思えば私も2000年の10月この教会で有名な親分はイエス様で有名な鈴木宏之先生ですね、その先生のメッセージを聞いたときに、ちょうど先生の背後でオーラといいますか主の臨在を見ることができました。すぐに弟に電話して、その1週間後の日曜日に清野先生のお許しをいただき、大阪まで家内と2人で車で出かけ 洗礼を受けさせていただきました。まず私が弟に洗礼を受けたことから始まり、父と母が受洗することになったわけですが、誠にこれは主の導きだと感謝でいっぱいです。ついに受洗することになった母は、父が私に対して厳しい体罰のようなしつけに対して体を張って全力で守ってくれた優しい女性でした。特に母は私にとって初めて生まれた子だったので、母親の思いは強かったんだろうと思います。最後に、私の頭の中に今2つの御言葉が湧いてますが、それを紹介して取りたいと思います。イエス・キリストを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。もう一つ、神のなさることは時にかなって美しい。ありがとうございました。
野口義明さん、ありがとうございました。義明さんご本人が19年前に10月にですね、洗礼を受けられてから、それから16年経って、お父様の明さん、そして今年の6月にお母様の清さん、洗礼に導かれたということですけれども、まあ、義明さん、また富久先生もですね、ご両親のためにお祈りが重ねられてきたことかと思いますけれども、その中で富久先生にですね、洗礼を授けられて、野口さんご家族にとっては大きな祝福だったなというふうに思いますけれども、そのような祈りがあった中で、それだけではなくて、明さんも清さんもキラキラサービスに通う中でですね、クリスチャンの職員と関わる中で、少しずつ心が変えられていたところもあるのかなということを思います。今年の3月には同じくキラキラサービスの利用者である鷲尾妙子さんもですね、洗礼式がありました。洗礼式を通して恵み教会にキラキラサービスがあるということの素晴らしさをですね、改めて実感いたしました。私は実は家族の中で自分だけクリスチャンで、家族のためにも祈っていますけれども、私の両親は神奈川にいますけれども、いつかはキラキラサービスにっていうふうに、そんなふうにも思ったりもするほどです。これからもっとですね、キラキラサービスが用いられるために、宣教のためにも、クリスチャンのヘルパー、クリスチャンの介護士、もっと増やしていかなければならないなということも同時に思います。今日は高齢者検証礼拝、そしてキラキラサービスデーでもあります。ぜひ高齢者の福祉、キラキラサービスに関心を持ってくださって、恵み教会の成長と、また宣教のために共にですね、仕えていきたいと、そのように思います。皆さんが気になっているかと思いますけれども、オレンジ色のシャツを着て前に立っていますけれども、キラキラサービスの関係者は今日オレンジ色のシャツを着ています。オレンジ色というテーマカラーを決めたわけですけれども、太陽のような明るさ、陽気さがあります。温かさやぬくもり、そして親しみやすさもあります。そのようにキラキラサービスにもですね、明るさ、陽気さ、そして温かさがあります。オレンジ色、そのようなイメージもありますし、またですね、 食欲をそそる色だそうです。まあ、確かにオレンジ色、まあ、紅葉の秋、そして食欲の秋、まあ、そんな感じもいたします。もちろんキラキラサービスにも美味しい食事がありましてですね、まあ、ここに来ると食べられる、まあ、そのような利用者さんも多くいます。今日のキラキラサービスデーでも美味しいおやつとそしてコーヒーがありますので、ぜひお召し上がりくださればと思います。まあ、キラキラサービスは食事だけではありません。体操したりリハビリしたり、まあ、好きな歌を歌ったり、まあ、いろいろなレクリエーションがあったり、まあ、時には外に出かけたりですね、まあ、一人一人が楽しくその人らしく過ごせるように、まあ、工夫をして、そして、まあ、一人一人が喜びながら楽しみながら、まあ、自由に過ごすことができています。まあ、自由といってもそれぞれに弱さがあり、また痛みがあり、不自由なことがあります。まあ、そんな中でも、まあ、クリスチャンの利用者もいて、そして職員がみんなクリスチャンで、まあ、そういうことからか、まあ、たとえ不自由なことがあったとしても、自分の弱さを受け入れ、痛みを受け入れ、まあ、神様を受け入れる、まあ、そのような方も与えられて、何か魂の自由というか、不思議なイエス様の守りがあるんだなということを感じることができる、まあ、キラキラサービスであります。先日もキラキラサービスで食事をしていますと、まあ、クリスチャンではない利用者の方ですけども、私が、まあ、お元気ですかとお尋ねしましたら、まあ、おかげさまでと返事を返してくださいました。そして続けてこうおっしゃってくださいました。ここに通ってるから守られているのかしら、まあ、そんなふうに言ってくださったんです。その方は私のことをいつもですね、神父さん神父さんと呼んでくださる方なんですけども、まあ、キラキラサービスに来てですね、まあ、聖書の話を聞いたり、またクリスチャンの職員との交わりがありますけども、まあ、そのように、まあ、キラキラサービスで、まあ、過ごしながらですね、まあ、ここは特別な場所だ、まあ、そんなふうに感じてくださっているようなのです。まあ、そんなことをあったりしますと、まあ、これからますます、まあ、そのような一人一人を大切にする、まあ、キラキラサービスでありたいなと思わされると同時にですね、この私たちの交わりの中に確かにイエス様のその存在というのがあって、そしてそれを感じ取ってくださる方がいるんだなということを改めて気づかされます。教会の交わりにはイエス様が与えてくださる喜びがあって、楽しさがあって、そしてですね、イエス様が与えてくださる本当の自由というのがあるのかなと思います。今日の聖書の御言葉にも自由という言葉があります。ヨハネの福音書8章36節のイエス様の言葉です。ヨハネの福音書の8章36節です。ですから、もし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。イエス様が本当の自由というものがあるんだということを教えています。まあ、そのイエス様の言葉を聞いた人々は、この自由の意味が分からず、自分は奴隷でもないし、生まれた時から自由だ、まあ、そんなふうに反発した様子もここに書かれてあります。私は自由だ、まあ、イエス様に出会う前、洗礼を受ける前の私も当たり前のように自分が自由であると、そのように思って考えていました。自由に生きている思い込んでいた私が、洗礼準備クラスの中で、あなたは生まれた時から罪の奴隷だ、そのように教えられて衝撃を受けたことを思い出します。あなたは奴隷なんだ。私を洗礼まで導いてくださったのは山口譲先生です。山口先生が自由ということについてですね、このようにおっしゃっていたことを思い出します。東名高速道路で、 東京方面から静岡県の天竜川を渡ったすぐ右側にニューヨークと同じ形の自由の女神の像が見える。立っているのはラブホテルの屋上ですね。まあ、これが自由か、まあ、現代社会を思う。政学院大学の大木秀夫前理事長は、20世紀は自然の時代だが21世紀は自由の時代であると教える。自由が法獣と混同される時代だからだ。自由と叫びながらそれが奴隷状態であることになかなか気づかない。人は真理を知るかどうかで自由か束縛かが決まる。まあ、このように山口先生がおっしゃっていて、まあ、今でもそのことを思い出すたびにですね、私の心は本当に自由なんだろうかということを考えさせられます。自分中心、自分の欲望、この世の価値観に束縛されていないだろうか。イエス様はこういうふうにおっしゃっていました。ヨハネの福音書の8章31節から32節です。8章の31節と32節です。もしあなた方が私の言葉にとどまるならあなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。真理はあなた方を自由にします。この真理とは何か、イエス様ご自身が言っています。14章の6節、ヨハネの福音書の14章の6節で、私が道であり真理であり命なのですと。イエス様ご自身が、私が真理である。ですからイエス様が私の言葉にとどまるようにとおっしゃったわけです。私たちはイエス様の御言葉にとどまってこそ、イエス様にとどまってこそ本当に自由となるんだということです。最初にお読みした8章36節、御子イエス様があなた方を自由にするならあなた方は本当に自由なのだと言われます。ですからもし子があなた方を自由にするならあなた方は本当に自由なのです。私たちはイエス様によって自由にされなければ、生まれながらにして罪人であり、そして罪の奴隷なんだということです。イエス様が8章34節ではこう言っていました。誠に誠にあなた方に告げます、罪を行っている者は皆罪の奴隷なのです。イエス様こそが私たちを本当に自由にする。イエス様によって自由にされなければ罪人であり罪の奴隷だというのです。罪の奴隷でありながら、自分は自由だと思っていたのは本当の自由ではなくて、見せかけの自由であり偽りの自由であり、そして間違った自由であったのです。罪人は自分は何でもできる、そのように自分を誇りますけれども、罪から解放された人は主イエス・キリストを誇るようになります。罪の奴隷は自分の弱さを隠しますか。本当に自由に生きる人は自分の弱さを受け入れ、そしてイエス様の力に頼る、イエス様の力に信頼して生きていきます。そのように本当に自由にされた人は喜び、楽しみ、そして謙遜に仕えるものとなっていき、そして自分とは違った人、弱い人を受け入れることができるようになっていきます。イエス様によって自由にされて、そしてイエス様によって自由にされた人たちが共に集まって過ごす、そのことの楽しさや喜びというのが詩篇ではこのように言われています。詩篇の133篇の一節です。見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことは何という幸せ、何という楽しさであろうです ですね、まあ、自分たちで好き勝手に集まって楽しいではなくて、イエス様が自由にしてくださって、そして一つの家族にしてくださって、みんなそれぞれ違うし多様なんだけれども、でもそこに自由にされた私たちは本当の楽しさ、そして幸せを見つける、そのような歌です。新約聖書ではこのように言われています。第一コリントの12章の26節と27節です。もし一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。罪の奴隷から解放され、そして集められてキリストの体として結び合わされた、つながれた私たちは皆弱いものであったり、多様な賜物を持った人々、それを自由のうちに互いに受け入れ、共に苦しみ、共に喜んで、そして共に助け合うようになります。これが本当の自由を与えられた私たちの姿であり、そして教会の姿であります。教会と世の中の組織というのは違うものでありますけれども、自分らしくありのままでいることとか、人間らしい生活の大切さということが一般社会の中でも言われるようになってきました。ハーバード大学のロバート・キーガン教授の書いた、なぜ弱さを見せ合える組織が強いのかというビジネス書があります。なぜ弱さを見せ合える組織が強いのか。キーガン教授は会社組織を見てこう言います。実は組織に属しているほとんどの人が本来の仕事とは別のもう一つの仕事に精を出している。お金ももらえないのにその仕事は至るところで発生している。大半の人が自分の弱さを隠すことに時間とエネルギーを費やしている。周りの人から見える自分の印象を操作し、なるべく優秀に見せようとする。駆け引きをし、欠点を隠し、不安を隠し、限界を隠す、自分を隠すことに勤しんでいるのだと。このように、社会の中で人々が自分の弱さを隠すことに精一杯になっているというのです。確かに世の中は激しい競争社会ですし、結果を出さなければ評価されない、そんな世界です。ですから、自分の弱さはマイナスポイントになる。ですが、そうは言っても最近は、会社組織においても、弱さを見せ合える組織が、成長する組織だと言われるようになってきました。これまで、個人個人が特別な研修セミナーを受けて、個人が成長すれば組織も成長する、そんな考えは古いんだというのです。そうではなくて、人の成長のために大事なのは組織の文化をいかに作るかということだと言われます。組織そのものを人が成長する場に変えていくというのです。それぞれが安心感を持って働ける、集える環境を作り、互いに自分の弱さを見せることを良しとして、そして仲間が互いに弱さを支え合う組織です。キーガン教授の本では、弱さを見せ合える組織は、個人も成長し、そして組織も成長するんだとまとめられていました。そのように書かれている本を読みながら、教会こそが誰でも安心感を持って集まることができる場所であり、弱さを見せることができる共同体だと改めて考えました。お互いに助け合いながら、支え合いながら、そして信仰によって、御言葉によって一人一人が成長し、そしてさらにより教会が豊かになっていく、そんなイメージを持ちました。キーガン教授は弱さを見せ合える組織は強いと言いましたが、私は弱さを見せ合える教会が一番強いと、 そんなふうに思います。ジャン・バニエという人がいます。カトリックの信仰者で大学で哲学と神学を学んで、それからラルシュ共同体という知的障害を持った人と持たない人が一緒に共同に暮らす共同体を作った創設者です。そのジャン・バニエがこう言いました。人間の幸せとは、強者となって争いに勝つことではなく、他者に心を開くこと、弱者となってありのままに生きることにある。このジャン・バニエが創設したラルシュ共同体、弱さを見せ合う共同体であり、自分らしくありのままでいることができる場所、人間らしい生活ができる場所、そんな共同体です。そのジャン・バニエが人間になるという本を書いています。人間になる、生まれたら人間じゃないかと、そんなふうに思いますけども、そうではなくて人間になることが必要だ、そんな驚くようなタイトルで、その中でジャン・バニエはこう言っています。人間になる、人間になるためには自由になることが必要です。私たちが人間らしくなるために本当の自由が必要なのだということです。ヨハネの福音書8章36節のイエス様の言葉でもこうあります。ですからもし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。本当の自由、それでこそ人間なのだというのです。ジャン・バニエはこう言っていました。人間になるためには自由になることが必要です。それは自分の心を他人に開くことであり、仮面の後ろに身を隠したり、恐れや偏見で自分を閉ざしたりしないことです。それは他でもない私たちに共通の人間性を見出すということです。このように、ラルシュ共同体の中で、知的障害を持った人と持たない人が共に暮らす中で、その中で、人々が本当に自由になっていったというのです。そこでは何も隠さずに、ありのままの人間性が見出されるというのです。私たちは、人に対して恐れを持つことがあります。人からどう見られるかということが気になったり、競争社会の中で弱さを見せることを恐れたり、また私たちは偏見を持つことがあります。自分とは違った人に対して、異なる文化、違った世代に対して私たちは偏見を持ってしまうことがあります。そんな私たちはあらゆる人とつながることで、心を開くことによって恐れや偏見を乗り越えて自由になり、そして人間として成熟していくということです。ジャン・バニエの言葉をですね、もう一箇所ご紹介いたしますけれども、ジャン・バニエはこう言っていました。私たちの人生は一つの神秘、つまり弱さから弱さへと、小さな赤ちゃんの弱さから高齢の弱さへと成長することです。私たちは生涯疲労や病気、事故に見舞われます。私たちは根本的に弱い存在です。もし私たちが自分の弱さと死の現実を否定するならば、またもし常に強くあろうとするならば、自分の一部を否定し、人生をごまかして生きることになります。人間であるとは、自分たちの現実の姿、この強さと弱さの混じり合ったあり方を受け入れることです。それは他人をあるがままに受け入れ愛すること、それはまた強さと弱さを合わせ持った私たちが一緒に結び合うことです。共同体の役割をどう見直せば、個人の意識と自由を成長させられるでしょうか。健全な個人には健全な共同体が必要です。その中で初めて私たちは真に人間になり、真に生きることができるわけです。 ということですけれども、まあ、教会という、まあ、共同体がいかにあるべきかということを考えさせられます。私は信仰クラスの基礎コースに出席させていただいていますけれども、今基礎コースでは教会論を学んでいます。まあ、教会とはどんなものか、まあ、ちょうど今日の学びの箇所は具体的に土浦恵み教会の理念ということで、土浦恵み教会の在り方を学びますけれども、成長コースに進みますと、もっと具体的になって、超高齢化社会におけるこれからの土浦恵み教会と、まあ、そんな学びがあります。これは、清野先生がまとめられた文章をもとに、信仰生活共同体というテーマで、ゆりかごから納骨までという、まあ、全障害的な教会形成をみんなで学び合っています。清野先生の文章の最後にこのように書かれていました。すでに始まった超高齢社会にあって、恵み教会は内部に向かっては、主イエスの特別恩恵に基づき、クリスチャンの全生活領域において、全年齢層の者が生き生きと活動して、輝く信仰生活を可能にするような全障害的教会を追求するのです。また同時に恵み教会は外に向かって一般恩恵に基づき様々な団体と協力して公的サービスを利用し地域社会の高齢者と共存できる教会としてまた同時に地域社会の問題解決の担い手として輝くことを追求するのです。このように、あります。土浦恵み教会は信仰生活共同体であり、恐れや偏見を持たない自由な教会であり、そこには人々の幸せや楽しさがあり、互いの弱さを受け入れ合い、人間として成長する群れであり、そして地域社会に輝く教会であります。最後に聖書の箇所、御言葉一節ご紹介いたします。ガラテヤ書の5章13節にこうあります。ガラテヤ書の5章13節。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使いなさい。弱さから弱さへ成長する私たちはいつでも弱いものであり続け弱いものに寄り添い互いに助け合いそのようにして愛を持って互いに使えるものでありたいと思うのです。お祈りをいたします。天の神様、生まれながらにして罪人であり罪の奴隷であり自由だ自由だと言いながら束縛をされていた私たちです。神様、それでもなおあなたが私たちを愛してくださってそしてイエス様の十字架によって救われてそして解放されて本当の自由へと導かれていること感謝いたします。神様、自由に生きる私たちが共に暮らすように共に集うように教会に導かれてそして地域に輝くようにと導かれて今日もこうして教会に集っています。神様、この自由の中で弱い者に寄り添いそして自分自身にも強さと弱さがある中で互いに助け合い互いに支え合いながらこの教会がますますあなたの御言葉によって生かされそして成長させられ豊かになっていきますように導いてください。また地域社会にあってこの恵み教会が良き働きをしそして地域教会を輝かせるそのような働きができますようにますます私たち一人一人を 導いて、そして教会を祝福してくださいますようにお願いいたします。私たちを自由にし、そして御言葉によって導き、そして共に過ごす仲間をこうして与えてくださるイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは共に賛美をいたしましょう。ご無理でない方はお立ちくださって、聖歌の498番、聖歌の498番で賛美いたしましょう。お座りください。
はい、それでは2019年テーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方はお立ちください。
祷いたします。どうか恵みの神があなた方をすべての喜びと安らぎをもって満たし、神の力によって望みにあふれさせてくださいますように。主イエスの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しい交わりが一同と共に、そしてキリストの枝一つ一つと共に豊かに限りなくありますように。アーメン。お座りください。以上で第3礼拝終わります。